はい、マイクロソフトバーチャルアカデミーへようこそ。今日は、ASP.NET アイデンティティについて、ご説明したいと思います。では早速ですね、ASP.NET アイデンティティ、ちょっとですね、5分から10分のウェブキャストですので、ちょっと外観をですね、実際のプロジェクトを作成しながら見てみたいと思います。これビジュアルスタジオの実はアップデート2が入っているので、ASP.NET アイデンティティの実はバージョン2が入っているんですね。ビジュアルスタジオ2013そのものの方は、RTM で変えてない方は、ASP.NET アイデンティティのバージョン1が多分入っていると思います。で、例えばですね、じゃあシングルページにしようかな。シングルページアプリケーションで、プロジェクトを追加していただきますと。今ちょっといろいろとインストールしてるんですが、ASP.NET アイデンティティ関連のパッケージっていうのも入れてるんですが、ポイントがですね、ここ行く前に、これ仕組みどうなってるかご存知の方も多いかと思いますが、あとちょっと余計な説明してると、ちょっと時間オーバーしちゃうんで、簡単に。global.asax.cs っていうところですね。ここに、それぞれ、コンフィグ、これを読み込みなさい、あれを読み込みなさいというふうに書かれていますと。で、ここですね。で、ここがすべてのスタートになっていまして、ここからですね、このアップスタートの下の、スタートアップドットオースドット CS っていう、こちら、ちょっと見づらいですかね、大きくしますね。これですね。ここから、オーセンティケーション関連のモジュールがどんどん入っていくことになります。もう上に microsoft.asp.net アイデンティティっていう名前空間があるので、お分かりいただけるかと思いますが、まあ、いろいろとこう特徴がありますと、この辺はちょっとまた後で説明しますので、例えばですね、ここですね、アプリケーション DB コンテキストって言って、これエンティティフレームワークの DB コンテキストですね、そのものを継承しています。これ実は 2.0 からの新機能になるんですけどね、こちらですね、こういう感じで、これが、エンティティフレームワークの DB コンテキストそのものをですね、継承しているので、例えば初期化のところでですね、初期化方法なんかを記述すると、自分でデータベースの初期化設定もできますし、あとここのですね、パッケージマネージャーのところで、イネーブルマイグレーションでしたっけとかやって、データベースの例えば、スキーマ構成変わった時とかは、自分でですね、まあその辺のマイグレーションの計画を立てていくとか、そういうこともやりやすいようになって、これちょっと実は 2.0 の新機能になりますね。で、それからここですね、アプリケーションユーザーマネージャー、これ何かというと、確か 1.0 の子はただのユーザーマネージャーだったと思うんですけど、これ継承したオブジェクトになっていて、これですね、ユーザーの例えば検索ですね、ファインドバイなんちゃらっていうメソッドを使って検索したりするんですけど、検索したり登録したりとか、バリデーションチェックをしたりとか、まあそういった絡みのですね、お仕事、こうですね、ユーザーマネージャーを継承して、これカスタムで作られてるだけなんですけど、こちらですね、ユーザーマネージャーっていうのが、そういったですね、ユーザー関連のお仕事をですね、全部引き受ける、まあ要は管理オブジェクトになりますと。で、このアプリケーションユーザーって書いてあるこちらですね、これが、ユーザー情報を入れておくものなんですが、これメンバーシップの頃と違って非常に素晴らしいのが、コードファーストになっているので、ここに、これちょっとサンプルで入ってるんですよね。こんな風に、追加属性を入れていただくとですね、それがちゃんと、別々 のデータベースのカラムとして入っていくというような形に、なっています。それからですね、この中から、さらにこっちのWeb API コンフィグの方にちょっと飛びますが、こちらですね。ちょっとさっきもちょっと私ちょっと説明飛ばしたんですけど、この辺でちょっと飛ばさせていただいたんですけど、これ何をやっているかというとですね、こことか、あと、あれどっか行っちゃったな。ここか。この辺のベアラートークンを有効にするための設定とかもそうなんですが、まずですね、これちょっとどう読むかちょっとちゃんと説明すると、オーセンティケーションで、アップ、この i アップビルダーのところに何を使うかっていうのをどんどんこう追加していくんですね。これ DI コンテナみたいなちょっと役割になってるんですけど、ここにどんどん、必要な認証の機能を追加して入れていきますと。で、基本的にユーズクッキーオーセンティケーションなんで、昔のフォーム認証の時みたいに、認証が終わったらクッキーを発行して、 で、ログインが完了するみたいな、カメラこっちでしたね、すみません。そういった、形のですね、いわゆる昔のフォーム認証とかなり似た流れのですね、認証のための仕組みをここで設定してるんですが、ここで何をやってるかというと、ASP.NET Web API の場合には、サプレスデフォルトホストオーセンティケーションなんで、その設定したオーセンティケーションを無効にして、ASP.NET Web API の呼び出しの時だけは、別の OAuth オーセンティケーションを設定しますというようなですね、そういう設定を行っています。ですので、Web API を呼び出す時だけですね、OAuth の方式を使った、要はヘッダーにですね、アクセストークンを入れて呼び出すというですね、まあ、今の主流のやり方なんですけど、そういった呼び出しができるようになっています。ちょっとですね、サンプルを用意したんで、何を言ってるか分かりづらいと思うので、ちょっとサンプルを用意してきましたと。例えばですね、今立ち上げたこのアプリケーションですが、こちらですね、どこを見てもらうといいかな。どうなってるかというと、コンタクトコントローラー、ここですね、ASP.NET Web API ですね、API コントローラーを使って、このように、API が公開されていますと。こんな感じですね。コンタクト情報を取り出しなさいってやってますね。で、それを、このビューですね、ビューのところから、まあ、ご覧の通りですね。さっきのをこうやって呼び出してます。さっきの、Web API をこのように呼び出していますと。ちょっとですね、まず当たり前なんですが、これで普通に呼び出しをやってみたいと思いますね。どういう動きになるかっていうと、F5 で実行してみます。これですね、例えばテスト1、これ Twitter Bootstrap 使ってちょっと UI を作ってるんですが、さっきのお見せした index.cshtml ってやつですね。でニューってやると、最初だけ時間がかかったのは、データベースを作りに行ってるので、ちょっと一番最初だけ時間かかったんですが、ちょっとこれ何の判定もしてないので同じデータがどんどん入ってっちゃうんですけど、こんな感じですね。こんな感じでロードオールって、ちょっとこれバグってますね。すいません。なんかロードオールってやったら空っぽになっちゃいましたけど、要はデータを挿入してですね。で、ここに、表示を行うというような感じでですね。バックエンドで、先ほどの Web API を呼び出して、ちょっとここごめんなさい。バグってますね。すいません。で、こちらですね。例えば、このコントローラーのところに、これご存知の方も多いかと思いますが、こうやると、認証される、要するに認証しないとこの API を呼び出せなくなるんですね。このようにしますと。で、これで実行してやりますと、今度どうなるかというとですね、ロードってやっても、これ、エラーをそのまま取ってきて出してるんですが、401でアンオーサライズド、オーサライズされてませんよというふうにエラーが出てきますと。で、これですね、どういうふうにやるとエラー回避できるかというと、OOS のフローで、データを取りに行けばいいので、ここのちょっとコメントを外しますね。コメントアウト外しますね。ちょっとこれ、わかりやすいように、ちょっと、書いたものなので、実際はもうちょっと丁寧に書いた方がいいんですけど、こちらですね。何をやってるかというと、セッションストレージにアクセストークンっていうものを探しに行って、最初はないはずですね。最初空なんでありませんよということになったらですね、何をやるかというと、ちょっとここも無視してくださいね。ここも無視をして、ここですね。ここに飛んでいくんですね。アカウントオーサライズのクライアント ID ウェブ、レスポンスタイプトークンで、飛んでいきなさいと。いうふうに、一回ですね、ページを飛ばします。で、そうするとですね、アクセストークンが発行されて、シャープアクセストークンという形ですね。こういう、こんな感じです。http://、ローカルホスト、今回の場合、まあ、例えば8888だったとすると、 これのシャープアクセストークンイコール、アクセストークン何々っていうこういう形で返ってくるんですね。ですので、この、取得したアクセストークンを使って今度ですね、ここに飛んできたときに今度はここに行きます。ここに行ってそのパラメータのアクセストークンを、これ後ろで関数作ってるんですが、パラメータのアクセストークンを取り出して、で、セッションストレージに設定しなさいっていうふうにやってますね。で、Web API を呼び出すときには、こちらですね。ちょっとコメントを外しますが、セッション、ストレージの中に入った、アクセストークンとトークンタイプを使って、ヘッダーに設定をして呼び出すと。こういうような流れになっています。ここもちょっとコメントを外しますね。で、これでちょっと先ほどのをもう一回実行してみたいと思いますね。はい。で、この状態で、やると、まず、そうですね、トークンがないから今、ログインしろって言って、こっちに飛ばされましたと。ちょっと新規ユーザーとして登録しますね。ユーザー登録全くやってなかったので。これで登録をして、で先ほどのページに戻っていきますと、この時にここを見ていただきたいんですね。この上ですね、さっきお話したアクセストークンと後ろにトークンタイプでベアラーっていうのが渡されています。でそれを取り出しているので、こちらですね、もうロードオールってやっても、あ、そうか、データまだ何も入れてないんで、ごめんなさい、データ入れますね。エラーが出なかったのはちゃんと取れてるって証拠ですね。こんな感じですね。ちょっとこれまたバグってるんで、あ、空になっちゃいました。すみません。エラーが出てないです。ちゃんと取れてるんですけど、ごめんなさい。データが、の値がちゃんと、ごめんなさい。バグで取れてなくて、こう空になっちゃってますけど、申し訳ないです。まあ、こんな感じでですね、ちゃんと動くようになったということで、まあ、今のような流れですね。クッキーを使ったやつではなくて、アクセストークンを使ったものになります。ちなみにこれ、フィドラーで中を見てやるとわかるんですが、何を渡しているかというと、ちょっと今キャプチャーしてます。でこれで、例えばロードってやりますね。そうするとうまく200で返ってきてるんですが、これどういうふうに投げているかというとですね、こちらですね、フィドラーで見ていただくとお分かりの通り、ちょっと大きくしておけばよかったですね。すいません。これでちょっと大きくしますが、どこかというと、あ、ここですね。すいません。ちょっとごめんなさい。もう一回。してここですね。大丈夫かな、ビデオちゃんと出てますよね、はい、ここです。これがポイントなんですね。これを設定してたんですね。オーサライゼーションベアラーで、後ろのアクセストークンっていうのがさっき渡されてきてたアクセストークンを、この中に渡すというような形で、呼び出すとちゃんと JSON で下ですね、データが取れてると。ちょっと UI のところでバグってるのでごめんなさい。取れてるデータがちゃんと設定されてないんですが、申し訳ないです。こんな感じになります。ちなみに、あと何分ですか？もうかなり時間がありしてる。あ、じゃあちょっとごめんなさい、やめときましょう。ちなみにですね、ちょっとお見せしたかったんですが、あとですね、じゃあちょっと先ほどの続きで、またちょっと Facebook にアプリケーションも登録して準備してたんですが、こちらですね、こういうこともできるようになってますと。Twitter とか Facebook のオーセンティケーションと連携してっていうようなことができるようになっています。ちょっと動き見ないと分かりづらいと思うので、ここだけちょっとやってみていいですか。はい。すいません。これですね、例えば Facebook オーセンティケーションで、これ何をやるかというと、Facebook のデベロッパーサイトでアプリ登録っていうのができるようになってるね。これさっきの OAuth のフローで、動くんですね。ちょっとごめんなさい、私でログインしてなかったらログインします。これ今私の、ID でログインしたんですが、ちょっと待ってくださいね。これでデベロッパーサイトの方に行って、でこちらですね、昨日登録しておいたんですが、こちらです。アプリケーションの登録すると、このようにアプリケーション ID と OAuth のフローっていうのも、もう全部こういうやり方って決まってるんですね。 でこのアプリケーション ID とちょっとシークレット本当は見せちゃいけないんですけど、後で消しときますので、ちょっと今回だけそのまま見せます。で、ID と、こちらですね、シークレット、これをコピーして、で実はあの URL のドメインですね、ここから先の、この場合ですね、なんだプロジェクトサーバーでこれですね、このドメインを実はちょっと Facebook 側にちゃんと登録しておかなきゃいけないんですけど、今回も登録してるん でこれで実行を行っていただくと、今度はどうなるかっていうと、あ、これで取れましたね。これでこういうふうに Facebook のボタンが押せるようになって、これを押すと Facebook のログイン画面が出るんですね。でこれでログインをしてやると Facebook から返ってきて、でこのアプリこういうことをしようとしてますよっていうコンセント UI が出るんで OK ってやってやると、 Facebook からこのアプリケーションの元に戻ってきます。おっと、で、ごめんなさい、今のユーザーとの関連付けをやりますって言ってますね。これ、ASP.NET アイデンティティの方に、この Facebook ユーザーを登録しますと。そうすると、Facebook の、ログイン画面を使ってログインをして、その後 ASP.NET アイデンティティで処理ができるというようなですね、こういう流れで、動かせるようになってます。同じように、先ほどとアクセストークン変わってますが、こういうふうにアクセストークンが返ってきているのがお分かりいただけますよね。こんな感じで、あとは同じ流れで組むことができるというようなですね、こういった流れで作ることができます。結構ですね、ここいろんなカスタマイズができるようになってまして、これだけだとあんまり、大したカスタマイズになってないんですが、例えばですね、バーの、オプションズイコールニューのFacebook Authentication Options、 ありました、はいはいはい、でやって、これで、必要なですねオプション設定ができるようになっています。ちょっとこれでインテリセンス出すとですね、いろいろ、スコープを追加したりとかですね、クレームを追加したりとか、こういろんな設定ができるようになっていて、ちょっと今回省略しますね。今回省略します。本当はこうちゃんと設定してくださいと。で、ちゃんと設定したら、use Facebook Authentication、ここで、上のオプションズって、こういうようなことをやってやると、ここで細かな設定を行うことができるようになっています。他にもですね、こういうことできますね。同じなんですけど、ちょっと待ってくださいね。new の Facebook Authentication Option で、そっか。ごめんなさい。ここそのままでいいや。ここそのままで、ここで、ここでプロバイダーか。で、イコール、ニューで、Facebook Authentication プロバイダーというふうにやって、で、ここで、こういうふうにやってやると、ここ、ラムダ式入れるんですけど、コンテキストが際立って、その後の処理ですね。ちょっとここ本当は処理なんか入れてください。リターンなんちゃらって書かなきゃいけないんですけど、こんな感じにしてやるとですね、オーセンティケートされたらここの処理を動かすとかですね、そういうようなこともやって、そのオプションを設定するみたいな、こういうこともできるので、まあかなりですね、応用的なことができるようになってますということですね。で、すいません。ちょっとだいぶ長くなってしまいましたが、最後ちょっとラップアップですね。今ご覧いただいたのは実は ASP.NET Identity 2.0 ですが、実は新機能で今日ご紹介できなかったんですが、もっと時間があると非常に面白いデモがたくさんあってですね、例えば二要素認証を組み込むようなですね、フレームワークも持っています。実は ASP.NET Identity の今 2.1.0 の α っていうのが出てるんですけど、そいつを使うとさらに、もっと簡単に組み込めるんですけど、サインマネージャーっていうのを使って、二要素認証ですね。要は、ログインをしたら、携帯電話の方にですね、 携帯スマートフォンの方に電話をかけてきたり、SNS を送ったりというような、形ですね、で認証を行うというような仕組みを入れたりとかですね、ちょっと途中全部省略しますが、あとアカウントコンファメーションとパスワードリセットも面白いですね。よく E メールコンファメーション、なんだっけ、なんか例えばパスワードリセットとかパスワード変更を行った時に E メールが飛んできて、 E メールのリンクをクリックしてそれで完了するっていうのありますよね。あれ E メールコンファメーションっていうんですけど、ああいった仕組みを、組み込めるようなもう API が提供されてたりとかですね、そんな形になっています。で、下に URL ですね、ここです、ここにの URL で、その、情報が書かれていますので、ぜひですね、参考にしてみてください。あと、もうすでに出てるんですが、ビジュアルスタジオ40ですね、14の、今 CTP って出てて、ASP.NET VNEXT って呼ばれてるものが、もうすでに出てるんですが、ここでも ASP.NET アイデンティティの新しいバージョンですね、が入っていますので、ぜひですね、今後、ASP.NET アイデンティティ、どんどんですね、使われていきますので、ぜひ、うまく使っていただければと思います。以上で終わりにしたいと思います。
そうでした。
長かったですよ。24分ぐらい。
ダメですね。撮り直した方がいいですか。
スリープになっちゃった
よ。あまりにも長くやりすぎて、コンピューターがね。
すいません、でもちゃんと取れてる。